45年4月15日朝のご理解をいただきます。
ご理解第7節。天地金の神は昔からある神ぞ。途中からできた神でなし、天地は流行ることなし、流行ることなければ終わりもなし。天地日月の心になること寛容なり、神人は死ぬでもおかげはやってある。神人は死ぬでもおかげはやってあるのですけれども、それはいつまで続くかわからない。信心は死ぬでもおかげはやってあるけれども、それはいつまで続くかわからない。それは最近25年後の地球ということを予言しておる人、またはそれをいろいろ研究しておる人たちの説を借りると、それを非常に強く思うんです、ね、だから信心は死ぬでもおかげはやってあるけれども、やはり限度というものがある。そこでそういう、例えば天地は流行ることもなし、流行ることなければ終わりもなしということは、その天地日月の心になることが寛容である。そういう天地は悠久なものだと、いよいよするためにはです、人間を行くが皆天地日月の心になることが寛容なので、信心は死ぬでもおかげはやってやろうけれども、それはならいつまでとは言ってない。いつまで限りが、例えばその420年前に予言されたのが的確に起きてきておるというようなことがです、なら25年後には地球が破滅、人類が破滅というほどしの、言うならば、予言を事実とするならね、そういうことがあるとするならです、やっぱり天地にも一つの限りがあるということがわかります。いわば天地は有、これは悠久なんですよ。けれども地球は別です。だから地球のようなように、例えばこう人間が生存しております。だからまだこの宇宙の中にはね、その地球と同じようなものがまだいくつもあるという説があるくらいですからね。けれども天地はもう有限なものですけれども、終わりもないのですけれども、地球は分からんのです。頭どもが住んでおる地球は破滅するかも分からんのです、ね、その例えば破滅をせんで済むおかげをいただくためには、信心はせんでもおかげはやってやるということには限りがあると、予言を、いわば推理するわけですね。そうなるだろうと、またそうなると断言しておる人もあるくらいですから、ならなったにして、なったことにするとです、なこれは信心はせんでもおかげやってやるというおかげは、ね、25年後には止まるということになるわけでしょう、ね、そこで後でも信心させてもらって言うなら、天地日月の心になることを寛容だと私がいただいておることもそのことなんです。人間が自分で自分の首を絞めるようなことをするからそういうことになるんだと。けれども自分で自分の首を絞めるのではなくて、広がりに広がっていく道、ね、 そういう道をたどらせてもらい、そういう信心を身につけていくものはまた別だということです。これは私が予言することなんです、ね、言うなら天地日月の心になることが寛容だというような心がけで日常生活をさせていただくものは生き残る人々になるわけです。そこで天地日月の心ということをひっくりめて言うとどういうことかというと、私はもう物皆生かす働きだと思うですね。一切のものを生かす、生かさねばやまんという働きだと思うです。私今朝ご神言ご記念といただいたことは、倒すものは倒されるということをいただきました。例えば借金をしてから相手を倒す、ね、自分の儲かったことあれば、ね、必ず倒される、ね、ということはどういうことかというと、相手を言うならば憎んだら必ず憎まれるということです。相手を潰そう相手を潰そうとしたらもう絶対自分自身が潰されることです。それを昔から人を呪わば穴二つというようなことを申します、人を傷つけたら必ず自分が傷つけられるんです。これはもうとても一つ、まず人間関係からですね、私は人を生かす働きが日々の信心の営みの中にです、本気でなされなければいけないということです。ただ相手に対して、例えばこれは家族のローンを持とらんというようなことは倒そうとは思ってないけども、その程度ですから、そのローンも持とらんと、例えば家庭の中に一家からはみ出て、そのわがままをする人があるとするとです、どうしてわがままなやつだろうかと思うのではない。それも考えるとローンを持とらんというだけじゃなくて、そのわがままな人を生かす願いというものを持たなきゃいけないです。例えばこれは商売なら商売でもそうです、ね、自分方の繁盛さえすればよい、相手はもう潰れる方がいいというような考え方ではです、もうそれは決して繁盛はいたしません。昨日でしたか、その中村さんです、愛楽食堂、そこに近所にカントリーというあれができましたですね、食堂が。その時にもうあそこにあがしこ元掛け地から立派な店ができるそうですから、もううちあったらもうこれはいよいよ潰れると、といったようなお届けがあったんです。中村さん心配しなさんな、今度できるそのカントリーという店もどうでんこうで繁盛することでせっかくできたんだからお願いしなさい、あんた方は神様が潰れしなさらんという意味のことを申しておりましたが、昨日でしたか一昨日でしたか、もう親先生は本当にあの時はいただいたがもうその通りですとこう言われる。だからそれがもっともっとすっきりとなら、近所にできたお店のことのなら発展を願わせていただく心がもっともっとすっきりと立派になったら、愛楽食堂ももっともっと素晴らしく発展していくんです。商売敵とか、相手を倒せば自分が絶対倒されるんだ、だからそれと反対に相手を生かせば絶対自分が生かされるんだ、相手の繁盛を本当に願ったら自分のことは絶対繁盛するんだ、私はそういう生き方が自分で自分の首を絞めないことでしょうか、ね、相手を倒してやろうと、それこそ敵のこと思い方をするのは自分で自分の首を絞めていくことと同じですから、それは天地日月の心にならんです。あと天地日月の心ということはいつも、 それこそビニール祭にわたってここのところを解きますね。天の心とは与えて与えてやまない麗しい心だ。血の心というのはどんなことでも黙って受けて受けて受け抜いていく心だ。日月の心とは、ね、実に丁寧神信心そのものなんだというふうに、まあ、解きます。だからそれも身につけていけるけども、今日のご理解いただいたらそれを本当に自分のものにしなければいけないということになってきます。それをな簡単に言うとです、相手を倒すような心というものをすっきりとって、倒すのじゃなくて相手を起こすというか生かすという、心の状態こそがです、これはもう広がりに広がっていく心なんです、ね、それが例えば家庭の中でです、うちの息子はとかうちの親はとかという点なら、ね、相手を倒すような思い方の中に家庭が円満に行くはずありません、ね、そういう家庭が繁盛するはず絶対ないです、ね、いいですか、ね、相手を倒すというけども、倒せば今度は倒すかもしれませんけれどもね、絶対自分が倒されるということを一つ本気で信じなければいけません。そこでなら繁盛したいならば、倒されたくないならば、今度本気で相手を立てよう、ね、相手を生かそう、ね、相手の繁盛を願おうという、ここのところにです、私は焦点を置いていくことの信心こそがです、言うなら今日は具体的に言うならば天地日月の心だと思うんです。本国様のご信心を信奉者はもうこれはもう全てそういう心だけにならなきゃダメです。だからね、だから相手を倒そうとは思いおらんというだけじゃいかんのです、ね、広がりに広がっていくということは、相手を倒そうというような考え、そんなけんな考えは持たんというだけではいけんのです。相手を生かそう、相手を生かそう、その相手のために修行しよう、相手のために本気で信心させてもらおう、祈らせてもらおうというような気持ちにならなければ、繁盛が繁盛になっていくんです。ただ その相手を倒そうというような決断心はありませんというだけではいけんのです、ね、家の中にどういうのならぐずぐずぐずがおってもです、ね、私は本当にそれを思うんですけれどもね、そういう生き方にならせていただいたらね、私は感じるんですけれども、自分自身の欠点を神様が生かしてくださるんです。もう今日私はこれも大発見でした。私はいつも皆さんに聞いていただくように、私は本当にふうたらぬくい人間が甘くできてと、ね、だらしがないと、そういうふうたらぬくいなら、私はそのふうたらぬかったからこそ、私は今日のおかげをいただいたというおかげもです。これは神様が私のふうたらぬくさをです、立ててくださったんです。これもだからね、もう私の真似は誰もできんです。私のことはふうたらぬくかもご覧からです。言うならね、もう本当にそうです。例えば根性悪かってもいいです、神様が今日私が申しますように、相手を倒すのではなくて起こす、相手を殺すのではなくて生かすということを本気で願えるようになったらね、今度は神様がね、こちらの欠点までも生かしてくださるんです。私は子供たちの上でもそんなことにいかんじゃないか、ああじゃないというようなことは、例えばもうここまで出ることを言いたい時もあるんですけれど、神様言うなとおっしゃることはです、言わずに黙って祈れとおっしゃることはです、その身に余るようなその欠点をもです、神様が今度は生かしてくださる、働き、そういうおつもりではなさるなと思うです。いいですか、自分の欠点までも今度は神様がね、立ててくださるんです。だから私のことは欠点もっとのもんなおらんというのですから、もう私の前にはできん、言うならば金光様のご信心の中にも甘木もありゃ訓練もある、愛楽もあるということが因果わかりますね。今後様のご主人でも訓練初代とか 例えば安田先生やったら、私のようなだらしない心っていうものは、それこそ持っておられなかったに違いないです。だから私は天城よりも、久留米よりも素晴らしいだらしない心を持っておった。誰よりも封太郎のかった。けれども、それがひとたび神様の手にかかったら、その封太郎の草が今日の哀楽があったんだということなんです。これはもう大変なことだなと私は思いました。もう私のようなもののおかげいただけなんていうの思い方がね、やっぱおかげをいただかんことになりますよという内容のことを申しましたようにです、ね、それはもう本当言うたらその自分の根性の手を悪いこともその欠点もです。これはもう人が持たんような汚いものを持っておる、その汚いものをです神様がギラギラ光るように輝かしてくださる。うちの息子はグズだとこに、もうグズだからこそその人がおかげをいただける道を神様開いてくださる。あんたグズグズだからちゃんとしなさいって、なんていうんだから言うこといらんということです。もうこの人ばっかり、人間の丘ばっかりもないにならん、てなんていうんということは大変にお相撲がお礼になることです。神様にいただいておるそれをです。だから問題はですよ、ただそれを寝言だからと言うて、私の風太郎の草を生かしてくださいと寝言だけじゃおかげにならんですよ。結局一生風太郎の食いで終わらになりましょう。けれども今日は特上申しますように、天地日月の心にならせていただくということなんです、ね、それを今日は、人を倒せば自分が必ず倒される、そこで人を起こそう、人を立てよう、人を倒せば必ず倒されるのですから、ね、人を生かせば必ず生かされるんです。人の繁盛を本気で願ったら自分は繁盛するんです。そういう生き方が、いわば広がりに広がっていく道なんです。ね、人を呪えば穴二つです。人を呪うから、ね、自分もまたその穴に入ってしまわなければならないような結果になるのです。ね、相手を立てるのです、ね、相手を生かすのです。商売がたきと思っておった、その商売がたきのことの繁盛を本気で願ってやるんです、ね、願ってやるんじゃない、願わせてもらうんです、ね、そこには自分のうちの繁盛が必ず約束される。ね、商売がたくなっちゃありがちよ、潰れりゃよかかと、困ったことがあったら心の中で喜ぶことの心があったんではだからいけません。倒すものは倒されるのですから、ね、それと反対の心がけになることを今日は天地日月の心だというふうに聞いてしまい、ね、天地はもうそのようにいつも一切を生かそう生かそうという働きが天地の中にあるのです。天地を征服する、自然を征服するってなんて言うから、自然から言うなら25年後には征服されるんだというような、いわば説も成り立つわけなんです。やはり自然の恩恵というものを恩恵としてありがたく受けるということ、その恩恵の中には苦いものもあれば辛いものもあるということです。それ苦いものは嫌、臭いものは嫌、辛いものは嫌だというようなことを言わずにです、ね、それをならそのことと対決するような気持ちでそれをいただき抜かせていただくという心が天地日月の心なんです。そういう生き方をするところにです、ね、そのご恩恵に良くしないはずがないです。夜広がりに広がっていく道がそこからあなたが展開になってくるわけです、うん、余韻での 競争相手とかもしますからね。それは良いとしましてもです、ね、相手を倒そうというようなこれは汚い心をちょっと本気で後世の心から取り除かせていただくと、それは今日このことが分かった以上です。これはどうでもそうならなければいわば生き残る人々にならないのです。まず自分の心の中から自分の家庭の中からです。子供なんかでもあんたバカじゃから頭が悪いからって言うから頭が悪くなってからバカになる、ね、だから相手を生かさないかんです。もう言うならば頭が良いの悪いのではない、頭が悪いから悪いなりに神様おかげくださるということです。あ、頭が良かったばっかりに警察のご厄介になるというのもありましょうが、ね、だからね、悪くならこの人はもう本当に、言うならば気が利かんならです。気が利かんなりね、それを生かしていく働きというものが天地日月の心です。もう本気で一つ主人は家内を立てる、ね、家内はね、主人は家内を立てる、家内は主人を立てる、親は子、子は親を立てる生き方、それもね、ただなその、こっとるとも言わんと言ったようなことだけじゃないんです。祈るのです、本気で。中村さんがね、もうだいぶになりましょうが、なら近所にああいう大きな同業者の方ができるときにです、心配されたね、そういうことはないよと、あい、せっかくできたんじゃから相手の繁盛も願いなさい、あんた方は神様がつぶやしなさらん、だからな、これをもっともっと明るくした生き方にならねえかんです。ね、腹は例えばこうやって相手の店の前でお客さんがいっぱい寄っちゃう、それも腹に立つことはできない、いやあっちは繁盛しござると言ってお礼を申し上げるような心に本気にならねえか、そのためには相手の繁盛を本当に願わねえかんです。それが相手を立てることです。そこには必ず自分が立てられるんです、ね、繁盛は願えば自分方は必ず繁盛するんです。そういう生き方をです、首を自分で自分の首を絞めない生き方だというふうに教育してきました、ね、もうどこでも自分で自分の首を絞めるような生き方から一応本気で卒業しませんとね、言うなら25年後が怖い。しかもそれはです、自分自身も助かることだし、人も自他ともに助かっていくことだし、家を繁盛することだしね、もう結構気だらけなおかげの条件というものがそこに足ろうてくるのです。信心は死んでもおかげをやってやる、ね、今のところは信心は死んでもおかげをやってやるのですけれども、これはいつまでという約束がありましょう、ね、言うならばその予言の説を聞くと25年、まあ25年だけは辛抱するけれども、もうあとは言うならば天地が辛抱せんとおっしゃるかもしれない、もう地球の方に住んでる人間だけはもう6年後なんからもう地球はもう一丁潰そうとおっしゃってもです、もう地球のことあったらもうたくさんあるですから、宇宙の中には、天地の中には、ね、天地そのものは悠久なんだけれども地球はそうじゃない、 ここにも教祖様は、地球を流行ることもなからなければというふうにおっしゃっとらん。天地とおっしゃっとる。ね。それを、例えば420年も前からそれを言い続けてきた人があったということ。そしてその人が言う通りのことになってきておったということ。そこで、あともう25年の際どいところで、ね、ここのところに気づかせていただいてです。人間の生き方、あり方というものを本気で改めさせてもらおうと。天地人間の心になることに、をいよいよ寛容なものとしての生き方を身につけていくということ。それを今日は相手を倒せば自分が倒されるという道理に基づいて、相手を倒すのではない。相手を起こすのだ。相手を生かすのだという私生き方が言うならば信心だと思うんです。これは信心をしなければいただけないところだと思うんです。なら信心しておってもそこに気がつかなかったらいつまでも相手を恨んだり憎んだり、ね、または心で傷つけたりまたは心で殺したりしておるから自分もいつもめちゃくちゃな心イライラもやもやじがじががある時にはですね、もうそげん時ですから、自分自身が今いわば天地にいじめられておる時ですから、お詫びをさせていただいて、ね、改まった生き方、相手のことを本気で祈り願わせていただく心の状態をいただくと自分の心も穏やかになっていく。そういう穏やかな心が広がりに広がっていく、ね、自分というものはいよいよ窮屈に、困った方へ行くのではなくて、もう限りない広さへ広い道に照らしていただくという生き方を今日は天地日月の心というふうに聞いていただきます。